さあ、それでは、今週のメッセージ入っていきたいと思います。ルカによる福音書第3章の18節から22節を読みます。ヨハネは他にも様々な勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ルカによる福音書の第3章に入って、今回で3週目のメッセージということになりますが、まあ、ここのところは全部、イエス様の働きの先駆けとして、ね、神様に使わされた洗礼者ヨハネの話が続いていたわけですが、まあ、今週はいよいよイエス様が登場するんですね。どういう形で登場するかというと、イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた、バプテスマを受けた、まあ、皆さんもよくご存知の箇所だと思いますが、この出来事なんですね。最初に先ほど読んだ箇所で言うと、21節と22節、この部分が、その箇所に当たりますね。イエス様が洗礼者ヨハネからバプテスマをお受けになったということは、これルカだけじゃなくて、マタイの福音書も、マルコの福音書も記されているわけですが、ルカの書き方、この今読んだところを見ると、皆さんどう感じたかね、いろいろだと思うんですが、それけど短いですよね。非常に簡潔というか、ちょっとしか書いてない。まあ、しかし、短いんですけど、実は、ルカにはマタイにもマルコにも書いていないことがここに書いてあるんですね。どの部分かっていうと、この21節の部分でイエスも洗礼を受けて祈っておられるとという、このイエス様の祈りについてはマタイもマルコもこの場面では書いてないんですよね。実はルカによる福音書っていうのは改めて見てみると、読んでみるとですね、この後もイエス様が祈るお方であったっていうことがしばしば出てくる。祈りの内容っていうのも祈っておられたっていうね、そういう記述が結構たくさん出てくるんですね。まあ、ルカはおそらく祈っておられるイエス様の姿を描きたいと思った、使いたいと思ったんじゃないかと思うんですね。イエス様っていうお方は忙しい伝道の働きのさなかにしばしば一人きりになる時があった。何のためかっていうと祈るためなんですよね。そして例えば弟子たちの中から12人の使徒たちを決めなきゃならないという、そういう難しい決断の時にはイエス様は徹夜して祈ったということも書いてますよね。こんなふうにイエス・キリストの働きには常に祈りが伴い、すべての働きが祈りと共に進められていったということが分かりますね。祈りの人であったということをルカはこの福音書の中でイエス様について私たちに教えているということなんですけど、でもちょっと落ち着いて考えると、皆さんどうでしょう、イエス様ってなんで祈る必要があったんだろうかって考えたことないですか、今まで。僕はある時ありましたね。神の子なんだから別に祈んなくたっていいじゃないって。でももちろん人の子として来られたっていう、そういう意味でイエス様は祈ったとも言えるんですけれども、神の子であるイエス様がなぜ祈る必要があったのだろうか。祈りっていうのはそもそも毎日ね、頼りがなくて、なんて言うんですかね、不安な私たちがもう祈りより他選ぶ道がないんだってね、そういうもの、それが祈りなんだってね、考えることがあるかもしれません。心細いから祈る。でもね、考えてみれば、心細いから祈った。じゃあ祈ったら心確かになったか、力づけられたかっていうと、確かにそういう時も皆さん経験あると思うんですけど、必ずしも祈ったからといって心が確かになるとは思えないような時もみんな経験するんじゃないかと思うんですね。祈れども心はなんかこう落ちたまま、気持ちがなんかダウンしたままってね。祈りは神様との対話っていうけど、神様どうやって語ってくれるんだろうかってね、もう本当にわけがわからなくなってしまうようなこともあるんじゃないかと思う。いやいや、そもそも祈ろうと思って神様の前にね、目を閉じて静まってると、いつの間にか思いはどっかに他のところに飛んでいってしまって、祈るよりもそう自分の独り言になってしまって、自分の中、頭の中だけで何かを考えて終わる、そういうこともあると思うんですね。心確かな祈りってクリスチャンである私たちにとってもなかなか難しいと感じていることが多いんじゃないかと思います。でもね、イエス様の祈りはどうだったんだろう。 イエス様が心細い、ね、力のない祈りをしていたはずはないですよね。イエス様の祈りは心確かな祈りであって、それは父なる神様との確かな絆の中に捧げられた祈りであったに違いないと思いますね。イエス様はご自身の父である神様に向かってはっきり祈られた。皆さんどうですか？神に向かって祈ってるって意識ありますかね？そして神様の御声を聞きながら、ある時には弟子を選び、ある時にはご自分の道を定められた。ルカによる福音書っていうのは、こういうイエス様の祈りの姿をところどころ書き記してね、あ、ここでも祈っておられた、あそこでも祈っておられたってね、そういう形でルカは記しているということなんですよね。言うなればイエス様の歩みは、まあ、どこを切っても金太郎飴ってのがありますけど、イエス様の歩みはどこを切っても祈りの姿が、祈りの歩みがであったということが告げられている。主は常に祈り続けておられた。イエス様の働きは祈りによって始められ、祈りの中に続けられ、一番最後、皆さん、イエス様十字架の上でも祈られましたよね、うん、このようにイエス様の地上で の歩みは全て祈りとともに歩まれた。イエス様の祈りが止むことは決してなかった。ある人がこんなことを言っていました。おそらくこの世の中において真実に確かな確信に満ちた祈りがあるとすれば、それは主イエス様の祈りだけであったというべきである。私たちの祈りはやっぱり不確かであって不安定なんですよね。でもイエス様の祈りは確かであった。イエス様の祈りだけは本当に確かなものであったということが言える、うん、そしてこのことを知るときに、私たちはとても大事なことを理解できるんじゃないかと思うんですけど、私たちの祈りは心細くて、なんか力がなくて弱々しいものであるかもしれませんけれども、私たちが祈るときには必ず最後にイエス・キリストの御名によって祈りますって言いますね。アーメン。このイエス様の御名によって私たちが祈ることによって、どんなに小さな弱々しい祈りであるかもしれないけど、私たちの祈りはそのイエスの御名の力によって父なる神様の御前に届けられるものとなるということですよね。確かな祈りとなる、それはイエス様の御名によって祈るからだということが言える。イエス様ははっきりおっしゃいました。私の名によって祈るならば聞かれないことはないって。これイエス様は何度も繰り返し約束してくださったことなんですよね、うん、それはなぜそう言えたかというと、ご自分の祈りの確かさがそこにあったから。ご自分の祈りによって確保されている神様との絆がそこにあった。その絆の中にあなた方も立ちなさい。私の名によって祈ることによって、神と私のその確かな絆の中にあなたも立ちなさい。その絆の中にとどまりなさいとイエス様はおっしゃっていると言っていいんですよね。御名によって祈るということの力強さ、それを改めてしっかり確認しておきたいと思うんですね。ところでバプテスマのヨハネはイエス様について、あのお方は私よりも優れたお方だ、私よりも優れたお方が後から来られるというふうに言った。これは皆さん前回も学んだところですよね。ヨハネはそういうふうにイエス様を紹介した。ヨハネっていう人自身も非常になんていうか激しい力強い人物だと思われていました。毛衣を着てね、なんかそんな山の中から出てきた仙人のような格好だったかもしれませんが、野蜜を食べたり、イナゴを食べたりってね書いてありますけど、まあとにかくなんかいかにもその、預言者というか、あの激しい力ある存在、そういうお方存在として、バプテスマのヨハネとしては人々から恐れられもしたし、尊敬されてもいたんですね。そのヨハネが、私よりも優れた方が来られるんですっておっしゃった。この優れた方っていうのは力ある方と訳すことも、他の聖書ではね、私より力ある方が来られると訳されていました。皆さんちょっと想像してもらいたいんですが、あのね、恐ろしい形相をした力強い、ね、そのヨハネが、私よりさらに、私なんかはるかに及ばないほど優れた方が来られるとおっしゃった。どんなにすごい方が来られるかと思いますよね。どんな姿でどんなふうにして登場するんだろうかって、そういう、まあ、期待をですね、多くの人が持ってイエス様のことを待ち望んでいたんじゃないかと思うんですね。ところがイエス様は実際どういう形で現れたかというと、21節に書いてありましたように、 人々がヨハネから洗礼を受けていたときに、イエス様もまたその人々の中に混じって、人々と一緒に洗礼を受けるためにヨハネのもとに来たって。イエス様の登場の仕方って、普通の人の歩みといったらいいんですかね。人々の中に混じって来られた。なんか颯爽とですね、ヨハネが力強く語ったように、なんか力強いメッセージを語ったとか、あるいはなんか颯爽と馬に乗ってね、人々の前に現れたとかね、マントをかぶってね、そんなことは全くないんですね。普通の人として人々の中に混じって、しかも人々と一緒にこのヨハネが授けていた洗礼を受けるためにヨハネの前に現れたって書いてあるんですよね。これはね、意外だったと言ったらいいんですかね。人々は一体その方はどんなふうに、いつ現れるんだろうかと期待して待っていたわけですけれども、でもイエス様はこういう形で人々の前に現れた。とても不思議なことであるとともに、でも大事な意味がここには含まれていると言っていいんじゃないかと思うんですね。ルカがここで明らかに記していることは、イエス様の歩みがこのヨハネのその足元で始まったということですね。そしてヨハネの前に立つ人々の中に混じって、その人々が自分の罪を悔い改めて受けているバプテスマをご自分も共にするということに、そういう形で人々の前に現れた。皆さん覚えてますか？ヨハネのバプテスマはどういう意味がありましたっけ？バプテスマのヨハネが授けていた洗礼はどういう意味の洗礼でしたか？覚えてますかね？罪の悔い改めですよね。人々は罪示されて、それを告白して許しを得た。その罪の許しの印として洗礼を受けたと言ってもいいですね。さて、そうであるとすれば、イエス様がこの洗礼を受けるときに、イエス様は果たして許されなくてはならない罪があったんだろうか。もちろんないですよね。イエス様は罪のないお方として生まれた。罪のないイエス様がなぜ罪の悔い改めの洗礼を受ける必要があったんだろうか。皆さん、これははっきり理解していらっしゃるでしょうかね。とても大事な意味がありますよね。それはキリストは私たちの全ての罪人の代表として、あるいは身代わりとなるためにこの地上に来てください。だからイエス様ご自身は罪がないけれども、私たちの罪を背負って身代わりに死ぬために来られた。そういう意味でイエス様は罪人と同じようにこの罪の悔い改めの洗礼をへり下って受けてくださったんだっていうことなんですよね。こんなふうにルカは、へりくだった謙虚なイエス様の姿をここに記しているんですね。こういう形でイエス様は私たちの目の前に登場してくださったんだ。それをバプテスマのヨハネはですね、はっきり、私よりも優れた方、私よりも力ある方が来られると表現したということですよね。でももう一つ、この今日のこの箇所から確認しておきたいことがあるんですが、こんなふうにルカはへりくだった謙虚なイエス様の姿をここではっきりと記すとともに、もう一つこのイエス様とは全く正反対な非常に傲慢な高ぶった人間の姿をここに書いてるんですね。皆さん気づきますか？ね、すぐわかると思いますが、領主ヘロデですよね。この人はバプテスマのヨハネを捕らえて、そして最終的に首をはねて殺した人です。なんでヘロデはヨハネを殺したかっていうと、まあそこにも書いてありますけど、ヘロデが自分の兄弟の奥さんだったヘロディアという人を、まあ言うなれば横恋慕して奪い取ってしまった。そして自分の妻にしてしまった。まあどう考えてもこれは罪であるわけで、聖書の教えに反してるんですよね。周りの家来たちもみんな知っていたんですが、当然領主ですから誰もそんなことを指摘する人はいなかった。しかしこのバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネだけはその罪をはっきり指摘して糾弾したんです。これは罪だって、悔い改めよってね。それがためにヘロデは怒って、そしてこのヨハネを捕らえて最終的には首をはねて殺してしまったっていうことですね。恐ろしいほどのその罪、恐ろしいほどのわがまま、そして自己中心の罪ですよね。権力を持っている人間っていうのはわがままがいくらでも通ると思い込む危険がある。まあこれはいつの時代でも権力を持った人が 受ける、ね、誘惑でもあったと言っていいんじゃないかと思いますよね。でもね、今日考えたいのは、それは別に王様とか領主だけの話ではないということ。ここにいる私たち自身もそうじゃないだろうか。自分の力で支配する小さな世界を私たちも作ることがないだろうか。例えば家庭が自分の王国だと思っている夫がいたり、妻がいたり、時には子供が自分の家庭は自分の王国だと思い込んで、わがままし放題の状態になるようなこともあるのではないだろうか。やりたいことをやって何が悪いか。自分にやりたいことをやらせるように親が働くのは当たり前だ、妻が働くのは当たり前だ、夫が働くのは当たり前だってね、そう考えることが、いや、私たちの間にも起こるんじゃないだろう。ヘロデというこの一人の領主も、自分の小さなその国の権力にあぐらをかいてですね、傲慢になった。そういう哀れな一人の人間であったということが言えます。しかし、そういう人間が権力を持っている時というのは本当に恐ろしいもので、人の命を奪う力を持っているということは本当に恐ろしいことですよね。洗礼者ヨハネを殺し、そして神の教え、神の言葉を抹殺しようとしたんですよね。それまでの悪事にもう一つの悪事を加えたってここに記されてますけど、それは兄弟の妻を奪ってしまったというその罪に加えて、今度はその罪を指摘した洗礼者ヨハネの首をはねてしまう。傲慢あるいは高ぶりっていうのは恐ろしい罪を積み重ねてしまう。恐ろしい罪をどんどんどんどんはまっていってしまう、そういう源になってしまうということを覚えておきたいと思いますね。この人間の高ぶり、この人間の傲慢、それと比べてイエス様はなんとへりくだったお方であったか。もうその対象がですね、はっきりここに描かれていると言っていいでしょうね。イエス様はここで人々の中に立って、人々の中に混じって、世の権力者たちをはじめとして徴税人とか兵士たちのも含めてですね、人間というものがみんなどんな罪の中にあるかということをはっきりとご覧になっていた。ご覧になって何したかというと、その罪を糾弾したわけじゃないんです、イエス様はね。そうじゃなくて、その罪を自らの悲しみとし、ご自分の恥として受け止めて、ひれ伏し祈ってくださったお方だということですね。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった。その時にイエス様はどう祈られたか。父よ、彼らの罪をお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですってね、有名な十字架の祈りがありますが、でもその祈りを聞く前に、私たちはもうすでにこのイエス様の洗礼の時から、イエス様がいかにへりくだって来てくださったかっていうね、そのイエス様のへりくだりの姿をはっきりと見ることができると言っていいと思うんですね。イエス様はそこに生きている一人一人の人間のこの世にある苦しみや悲しみを、そこにいる誰よりも深く受け止めながら、そこで祈っておられた。だからこそ、そのイエス様は私たちの祈りを取りなして、父なる神様のもとに届けることができるお方となられたんだと言っていいでしょうね。イエス様は私たちから遠く離れたところで、私たちの上から目線でね、そうか、お前たちそんなに苦しいのか、それじゃあね、神様に何とか取り計らってやろうってね、そういうふうにおっしゃったんじゃないんですね。私たちと共に、私たちの中に混じって、私たちの苦しみや悲しみのすべてを受け止めて支えていてくださるということですね。だからこそ、この祈りに父なる神様は即座にお答えくださった。答えられてどうなったかというと、祈りが聞かれて天が開けたってね、天が開けるって穴が開くわけじゃなくて、神様とイエス様との間にその深い絆が結ばれたということですね。そしてその時、聖霊が鳩のような姿をとってイエス様の上に下った。そしてその時天の声がしたっていうんですよね。聖霊が鳩のように下ってきた。これ聖霊が鳩になったってことはもちろんありません。その時御霊がイエス様の上に下り、聖霊のバプテスマをイエス様が受けたって言っていいでしょうかね。その時からイエス様が神の子になったってことじゃないです。イエス様は生まれた時から神の子であったわけですが、その神の子であるイエス様の上に聖霊が改めて下って、聖霊に満たされるようになったってことですね。 これは皆さんどういう意味でしょうね。とても大事な実は意味があって、イエス様が、神の子であるイエス様が、まあ、人の子としても来てくださったイエス様が聖霊に満たされた、これがこの洗礼の時だったわけですけど、これは実はキリストを信じて生きる私たちにとっても実は関連のある大事な意味があるんですよね。この時からイエス様は、もう一度先ほど言いましたけど、イエス様はこの時から神の子になったわけじゃない、もうすでに神の子であったんです。でもこの時からイエス様の人生において明らかな何かが始まりましたよね。何だったでしょう。この時から、この次の瞬間から、イエス様の人生の中で一番最後に、まあ、3年か3年半とも言われてますが、公の生涯、公生涯、つまり宣教者としての、伝道者としての、あるいは説教者としての働きがこの時から始まっていったってことです。つまり神の働きが、目に見える働きがこの聖霊によってイエス様において始まった。それがその印としてこの聖霊が与えられたということなんですね。こんなふうにルカによる福音書は祈りを重んじているとともにですね、聖霊について語ることを本当に大事にしている福音書なんです。前にも言いましたけどね、この聖霊について次の章を見ると何箇所も出てくるんです。例えば4章の次の章の一節、皆さんちょっと見てくださいね。4章の一節、中法ありますよね。4章の一節にこうあります。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。ここでイエス様は何があったかというと、40日間断食してサタンの誘惑を受けて勝利した。その時にイエス様は聖霊に満ちていたって書いてあるんですね。さらにもうちょっと経って14節、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。ここでもイエス様は聖霊の力に満ちていたってことが書いてある。そしてさらに同じ4章の18節には、イエス様がイザヤ書の言葉を引用してこう読んだ。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。これはイザヤ書の言葉なんですけど、ナザレ故郷に帰って街道に入って人々から、御言葉を読んでくださいって言われて、イエス様が立ってこの旧約聖書のイザヤ書を開いてこの箇所を読んだんですね。これはご自分のことを言ったんです。主の霊が、聖霊が私の上におられる。そして私はあのイザヤが予言していた救い主メシアなんだということを故郷の人々の前である意味宣言したと言っていいですね。どういう形でそれが明確に見えたかというと、主の霊が私の上におられるとイザヤが言ったそのことが私に起こったのだということなんですね。聖霊は私たちのうちに、下ってですね、そして私たちを力づける。これは使徒言行録の中でも教会に聖霊が下ったことで教会を大きく成長していったということが書かれてありますが、まずイエス様の上に下ったんだということです。そしてイエス様がモデルなんだということです。そのイエス様をモデルとして私たちも聖霊に満たされることによって力強く私たち自身が成長し、こう教会が成長し、神様の福音が全世界に伝えられていった、そこに聖霊の満たしがあり、聖霊の働きがあったということをルカははっきり書いているんだということですね。さあもう一つ、ここでルカはさらに神の声が天から聞こえたって言ってますよね。どういう声だったか。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものということ。これはもちろんイエス様について語られた言葉ですが、でもイエス様を信ずる皆さん一人一人にも神様が皆さんにも言ってくださっている言葉として受け止めていいですね。神様おっしゃいます。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。今日礼拝の中で詩編を読みましたが、第2編、実はこの第2編にここで神の声が聞こえた、この声、言葉がですね、第2編に出てくるってこと、皆さんご存知だったでしょうかね。第2編の、7節、主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。その次、お前は私の子、今日私はお前を産んだ。この言葉は実は、第2編というのはですね、実は私たちに必要な王様がいるんだ、誠の王がこの地上に来られた、その王様に向かってお前は私の子、私は今日私はお前を産んだという、ね、 この言葉を神様がくださったと。誠の王、私たちを幸せに導く誠の王が、王なる救い主が来られたということを歌う、まあ、メシア予言だというふうに言われている箇所なんですね。この旧約時代のこの予言が今イエス様のもとに実現したということです。ルカはそういう意味でこの言葉を語っているということが言える。そしてもう一つ、旧約聖書でこのあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉を連想させる非常に近い言葉があります。それがイザヤ書の42章の1節ですね。これは皆さん読んでみますね。42の1節、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導きます。ここで私のしもべと言われて、このしもべと訳される単語は子とも訳すことができるわけで、私の、あなたは私の愛すること、この言葉と、まあ、こう重なり合う言葉ですよね。さらにこのイザヤ書で私が支えるものとありますが、これは私の愛するものというルカの福音書の言葉と重ね合って読むことができますよね。そしてさらに大事なのは、このイザヤ書では私が選び喜び迎えるものと言われていますが、これはもうまさにルカの福音書でいう心にかなうもの、神の心にかなうもの、この、まあ別の表現だということができると言われているんですね。神様は、私が、神が選び喜び迎えるものとしてこの王なるイエス様をお使わしになり、そして今そのイエス様をご覧になって本当に喜ばれたということですよね。それが今このイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたその瞬間に実現したと、そういうことがここで言われているということですね。ある人はこの御言葉についてこう言ってます。神様は長いことを人間の中に、私たちのこの中にですね、御心にかなうものを探し求めておられた。その人を見つけて、心からご自分が喜ぶことができるような、そういう人を見つけたいと探しておられたけど、なかなか見つからなかった。しかしついに神様はご自身の心にかなうものを見つけて喜ばれたんだと、それがまあイエス・キリストだということですけれども、そのお方はヨルダンのほとりで洗礼者ヨハネからバプテスマを受ける人々の中にいたんだということですね。もちろんこれは全部神様のご計画なんですが、でも皆さん、もしこのご計画がなかったら、神はどんなに人間の中を探しても心にかなう人間は一人も見当たらなかったということですよね。そうなってしまったら本当に恐ろしいことであったわけですが、神はご計画によって御心にかなうこのキリストを送ってくださった、そしてここに救いの道を開いてくださったんだ。そのことを神様ご自身が喜んでいらっしゃるということなんですね。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。洗礼を受けられたイエス様に対してこの言葉を持って語りかけられた神様は、傍らにあった者たち一人一人にも、さあ見なさい、ここに私が選び喜び愛する者がいると教えてくださった。そしてキリストを信ずるあなた方も私は愛する、あなた方は私の心にかなったものだと言ってくださるということなんですね。このイザヤ書の42章の今1節を読みましたが、3節までをもう一度読んでみたいと思います。42の 1から3、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。気づいた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。ここで言われているしもべ、これイエス様のことですが、彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせないと言われていますね。バプテスマのヨハネは叫んだんです、呼ばわったんですよね、そしてその声は大きく巷に響いたんです。でもイエス様はそうじゃない、叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない、あるいは沈黙していたと言ってもいいかもしれませんね。これはある意味では非常に失望させられることであったかもしれません。声を上げる気力もない、そう思われる危険もあったかもしれません。でもイエス様はヨハネのように叫ぶことなく、声を上げることなく、黙って しもべとして生き続けられた。ただひたすら祈り、その祈りから生まれる真実の言葉を人々に語り続けられた、それがイエス様だ。そこにイエス様の道があって、これこそが、このしもべの道こそがまさに私たちに救い、真の救いをもたらす道となったんだ。このしもべの道こそがまさに誠の王なるメシア、救い主の道であったんだっていうことです。そのことを聖書は、福音書を教えている。皆さんいいですか、しもべであるお方が誠の王であるっていう、しもべと王って矛盾するものじゃないですか。でもイエス様においてはこれが一つなんだ。これは誠に人間の社会からすれば不思議なことです。人間の歴史を紐解いて、どんな、ね、有名な王であっても、このことを理解し悟った王はいないし、この道を歩んだ王は一人もいない。イエス様だけがこの道を歩まれた。そういう意味でイエス様だけが唯一誠の救い主であって、このキリストの歩まれた道によって私たちが救われる道が開かれたということですね。教会という場所は、このイエス様の道、このイエス様による救いをこの世に示し、もたらすところなんだということを私たち改めて覚えたいと思います。創世記の第28章というところに、あのエサオの弟ヤコブが見た夢のエピソードが記されていますよ。皆さん覚えてますかね。その時ヤコブは夢を見たんですが、何の夢を見たか。面白い夢でしたよね。地と天、天と地の間にはしごがかかってるっていうのでしたね。そしてそのはしごは何かが動いてましたよね。天使たちが登ったり下ったりしている。つまり神から使わされる天使が天から地に来たり、地から上にまた天に帰ったりというね。つまりヤコブはその時、天と地がここでつながってるっていうことを夢で見たっていうことなんですね。この時ヤコブは罪を犯して、自分の家庭にさんもいられなくなってですね、お兄さんから憎まれて、その家を出なくてはならなかった。遠い親戚を頼って一人寂しく、何日も何日も旅を続けていた。そういう時ですね、ベテルというところに来た時に一人寂しく野宿をしていた。その晩見た夢が今の夢なんですね。その時ヤコブは孤独でした。そして家族からも見捨てられた、そんな思い、そして二度と家族と会えないかもしれないというね、そんな不安、恐れも感じていた。ところがその晩、神様は夢で現れて、あのはしごの夢を見せてくださった。それは天と地が今ここで結ばれている。あなたは孤独ではないんだ。神様が見ていらっしゃるんだ。そのことに神様はヤコブを気づかせてくださったんですね。目が覚めた時にヤコブは、ああ、ここは一人ぼっちで寂しいところだと思っていたけれども、ここは神の家だ、ベテルだと言って、その名をベテルと名付けたって書いてあるんですね。皆さんが今生きているこの世界、この家庭、この一日、この場所、もしかしたら神様が遠いところにおられるように感じることがあるかもしれない。でもそうじゃない。神はここにおられる。天と地はここにおいてつながっている。それはイエス・キリストにおいてつながっているんだってことですね。で、教会は、クリスチャンは、その天と地をつなぐ場所、その道を示す場所としてこの地上に置かれているんだ。つまりこのヤコブが見たはしご、これはまさに教会そのものであり、私たちキリスト者、この世界に使わされているキリスト者である私たちの姿でもある。私たちはそのために今生かされているということを心に覚えたいと思いますね。そしてその道を開いたのはイエス様のこの皮肉だった謙遜なしもべとしての歩み、このしもべこそが誠の王、救い主となられたんだというね、その福音の意味を私たちはしっかりと心に刻んでおきたいなというふうに思います。それではお祈りをいたします。